京都ホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
田植えもあらかた終わりましたね。
そうですね、もうほぼ終了に近いのかと、そういうふうに思いますね。
はい、これからね、青々としてくるところ
ですね。そうですね、非常に過ごしやすい季節でもありますし、
はい、気持ちのいい季節がね、やってきますね。
梅雨までの間ですかね。
そうですね、短い間ですけど。
そうなりますかもね。
はい。それでは今日はまず最初は木の話題になりますけれども、
はい。はい、
ファーストウッドの、
そうですね。
はい。はい、お話ですね。
子供たちが木に触れ合い、木と共に生活することを通じ、おおらかにすくすくと成長してほしいという願いを込めて、登米市で誕生した新生児にファーストウッドとして市内産森林認証材を活用して製作した木製品を贈呈いたします。
はい、
ファーストウッドの贈呈対象者は市内の令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた新生児で、贈呈時期は生後6ヶ月の乳幼児健診時などを予定しております。また贈呈する木製品のデザインについても募集をいたします。
はい、ではデザイン募集について私から詳しくご紹介します。6月30日木曜日までが、ね、公募の期限となっております。
はい、
応募用紙に必要事項を記載し、郵送または電子メールでご応募ください。選考基準は乳幼児が手に取って木に親しめて安全なもの、それから複雑なデザインとならないもの、
はい、
木の特性をデザインしたもの、そして成長しても大事にしたいと思えるもの、まあ、ここ大事ですね。
そうですね。
はい、はい、その他詳細は市の公式ホームページをご覧ください。応募は1人2点まで、デザインは未発表で応募者のオリジナル作品に限ります。
はい、
せっかく注目された登米市のキーですからね。
そうですね、やはりその生まれた新生児の、赤ちゃんにやはりその木にまずは触れていただこうという、そういう思いからね、今回のこの事業ですので、
はい、
いいデザインが集まるといいなと思ってますけ
ど。そうですね、はい、赤ちゃんの時から楽しめて、
ね、
かつずっとなんかこうね、近くに置いておきたくなるようなもので、アイデア求むということですので、
はい、そういうことになります。
はい、それからもう一つ木の話題ですね。
そうですね、はい、2020東京オリンピック選手村ビレッジプラザ解体に伴い、オリンピックエンブレムが焼き印された使用木材が提供した自治体に返還をされました。
はい、
登米市は宮城県内唯一の木材提供自治体であることから、返還された木材はオリンピックレガシーとして、また登米市産材の普及拡大につながるような活用方法を募集をいたします。
はい、そのオリンピックのエンブレムが焼き印されたものをどういうふうに活用するかということですね。
そうですね、
はい、はい、こちらはですね、選考基準は加工が容易で実用性に優れたものであること、それからオリンピックエンブレムの焼き印を生かしたもの、
そうですね、
オリンピックレガシーとして未来に残せるものであることを考慮したものとなります。
はい、
こちらも公募期限は6月30日木曜日まで、応募用紙に必要事項を記載し、郵送または電子メールのいずれかでご応募ください。応募は1人2点まで、活用プランは自作かつ未発表のもので、第三者が有する著作権などの権利を侵害しないものに限ります。例えば何かのキャラクターを作るとかっていうのはダメということですね。
はい、そうなりますね。
はい、採用された活用プランについて、著作権及びその他一切の権利は市に帰属するものとします。
はい、
こちらも詳しくは市の公式ホームページをご覧ください。
はい、
なるほど。じゃあこっちはみんなで例えば使えるものとか。
そうですね、ご存知かと思いますけれども、東京オリンピック、はい、それからパラリンピックにはいろいろな形で関わってまいりました。
はい、
ポーランドの冒頭 の事前合宿もそうでありましたけれども、選手村を作る時の、ビレッジプラザに、木材提供というお話があった時に、本当に、宮城県では登米市だけでありましたけれども、喜んで提供させていただいた経緯があります。
はい、
それが今回返還をされましたので、ぜひ何かの形で有効に使って残していきたい、そういうふうに考えております。
はい、こちらもぜひ、ね、皆さんのアイデアをお寄せください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ファーストウッドのデザイン募集、それから、 このオリンピックの、ね、木材の活用方法の募集、いずれも応募お問い合わせは産業経済部農林振興課林業振興係までとなります。
はい、お願いします。
はい、続きまして恒例の高校生絵画展が今年も開催されるんですね。
はい、この絵画展は平成10年に北上川水系高校生豊里絵画展として合併前の旧豊里町で始まり、今年で24回目の開催となります。これまでに出品いただいた作品総数は2062点に上ります。今回は宮城県内の15の高校から72点の出品があり、作品の審査の結果12点が入賞いたしました。最優秀賞である登米大賞、宮城県知事賞、登米文化振興財団理事長賞を受賞されたのは東北生活文化大学高等学校3年生の佐々木修斗さんの作品で祈るです。未来を担う高校生がみずみずしい発想で描き出したエネルギーあふれる絵画をぜひご鑑賞いただきたいと思います。
はい、こちらは5月26日木曜日からですので、この放送の前日からねスタートしております。はい、29日日曜日まで、中田障害学習センター3階展示室で開催されております。観覧時間は午前9時30分から午後6時まで、最終日29日は午後3時までとなります。最終日の午後3時半からは、会場で表彰式も行われるということですね。はい、ぜひ本当若い、ね、パワーに皆さんにも触れていただきたいですね。
まあ、毎年私も見させていただいてますけれども、いや本当素人ですけれども、
はい、
本当に上手に描くもんだなっていうのがありますね。
はい、なんかこう発想とかも
全く斬新なものが多いですね。
そうですよね。今回は中田障害学習センターでの、ね、はい、開催ということです。ぜひ皆さんお出かけください。はい、続きまして登米市ときめき生活応援商品券、こちらの配布について教えてください。
はい、コロナ禍における市民への生活支援、市内経済の活性化を図るため登米市ときめき生活応援商品券を配布いたします。配布内容は市民1人当たり3000円分の商品券で、内訳は地元券2000円分、500円券を4枚、それから共通券1000円分、500円券2枚となっております。対象者は令和4年5月1日時点で登米市に住民登録のある方で、世帯主へ世帯分の商品券を配達をいたします。なお商品券は令和4年6月中に登米市ときめき生活応援商品券及び取扱店一覧在中と印刷された封筒に封入し、U パックにより配達をいたします。商品券の使用期間は令和4年7月1日金曜日から令和4年12月31日土曜日までで、使用期間は無効となりますのでご注意いただきたいと思います。取扱店などの詳細については市公式ホームページでご確認をいただきたいと思います。
はい、わかりました。1人当たり3000円分の商品券が、世帯主宛にその世帯分の人数、はい、まとめて届くということですね。はい、来月6月中に届くということですので、間違いなく、ね、お受け取りください。はい、で使用期間は7月1日から今年いっぱい
というのがありますね。
はい、ぜひその地元で、ね、しっかりと使っていただきたいなと。
それはぜひ、お願いしたいところですね。
はい、そうですね。で、取り扱い点ですけれども、一覧も一緒に送られると、
送らさせていただきますので、
はいはい、
それをご参考していただきたいと思います。
はい、その後追加になったところなんかは公式ホームページの方で、ね、はい、ご確認ください。ね、はい、そして、続きまして、これは松尾芭蕉が登米市を通過したかもしれないというお話
で、ね、
はい、関連したイベントが行われるんですね。
はい、333年前の今の暦で6月26日、奥の細道で知られる松尾芭蕉が石巻から津山町を通り、豊間町で一泊しました。翌6月27日、北上川沿いを北上し、中田町を通り、平泉へ向かいます。残念ながら、奥の細道の中で芭蕉は登米の句は読まず、日記の中にも心細き 長沼に沿うて問間というところに一縮して平泉に至るという短い一文しか残しておりませんが、後世の人々が芭蕉の偉業をたたえ、豊間町や津山町に記念碑などが建てられています。特に豊間町の北上側にある芭蕉王一宿の碑は、歌人であり書家でもある川東碧梧桐の書であり、歴史的芸術的価値のあるものです。朝水ふれあいセンターでは、令和4年6月26日および27日に芭蕉の跡をたどる松尾芭蕉登米市安家333年奥の細道バスツアーを開催をいたします。芭蕉会では今年はメモリアルイヤーですので、これを機にご興味のある方はぜひツアーにお申し込みください。はい、なお、お申し込みやお問い合わせについては朝水ふれあいセンターまでご連絡をいただきたいと思います。
はい、奥の細道から333年なんですね、今年が。なるほど。それでこの333年前に松尾芭蕉も登米市を通過したかもねという
かもねですね、
はい、イベント名になっております。6月26日27日の2日間ですね、バスツアーを開催するということです。お問い合わせは朝水ふれあいセンター、電話番号 0220-34-2008 0220-34-2008 番までお申し込みください。はい、
なんとなくなんかこのロマンを感じますよね。
そうですよね。
そうか、333年前に松尾芭蕉がこの地を通ったんであろうと、
はい、
ね、そう思っただけでもなんとなくこう、
うん、
ロマンを感じるなと、そういうふうに思います。
そうですよね。通った後に、まあ、平泉に行って、
そうですね、
あの夏草屋のあの句を読んだと、
そう、つわものどもが、
ね、読んだということですから。
そうらしいですね、はい、間違いなく通ってるんだと思います。
うん、そのね、じゃあちょっと足跡を一緒に辿ってみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは最後に、
はい、
登米コレクションカード、こちらだいぶ盛り上がって
き
ました
ね。 そうですね。昨年5月から10月まで放送され、本誌が舞台の一つとなった NHK の連続テレビ小説おかえりモネ、ちょうど1年前は登米編の最中でした。おかえりモネの効果を持続させるアフターモネの取り組みの一つとして、市では公共配布カード登米コレクションカードを作成し、現在好評を博しています。登米コレクションカード、通称登米コレは、おかえりモネにも描かれた北上川、長沼フートピア公園、森林セラピー、ハット汁や油麩丼など登米市の風物全10種類をカード化し、市内11カ所で配布をしております。全10種類コンプリートされた方には、観光シティプロモーション課でコンプリート記念のシークレットカードをプレゼントしております。観光客の方だけではなく、登米市民の皆さんにも、ぜひお楽しみをいただいておりますので、ずっと登米市に住んでいるが登米森林公園には初めて行った、自分の町にこんなところがあることを知らなかったなど、嬉しいお声が寄せられております。登米市の皆さんこそ一番の登米市ファンであっていただきたいと思いますので、コンプリートを目指しながら登米市を周遊していただければと思います。
はい、
詳しい配布場所については、登米の米印で検索をしていただければと思います。
はい、今月上旬ぐらいでもう20人以上の方がコンプリートしたと伺っておりましたから、
はいはい、
今はもっと多分ね、増えてると思いますね。はい、ぜひあの皆さんコンプリートして、そのシークレットもね、しっかりゲットしていただきたいと思います。ハット FM でもナンバー4差し上げておりますので、
よろしくお願いします。
はい、ぜひね、皆さんもいらしてみてください。
ありがとうございます。
はい、ということで、今月もいろいろなお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
以上、市長とホットカフェトークでした。